天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、それに命を与え生かしてくださっている天のお父様、新しい2008年度の最初の日をお与えくださいまして、心から感謝いたします。神様、昨年度共にこの新しい年を迎えた方々の中には、神様、この年、今日この地上で一緒にあなた様を拝することのできない方々もいることを覚えております。神様、私たちはいつか死を迎えてこの地を去らなければなりません。その厳粛な事実を覚えつつ、与えられた一日一日を大切に生きていくことができますように、神様、どうぞまずあなたを礼拝させてくださる、そのところから始めさせてくださることを、何よりも神の国とその義を第一に求める中で、神様、身に余るところの祝福を続けてお与えくださり、また私たち一人一人の歩みを通して、神が確かにこの地に働いておられ、そしてその神は愛と聖と義なるお方、そしてその方がすべてのことを働かして益としてくださるという恵みの神であることを、どうか共に見上げていくことができますように。そして地上では旅人であり寄留者でありますが、かつてのアブラハムのように神様、天を見上げつつ、また共に互いに支え合い祈り合いつつ、この一年を歩んでいくことができるよう導いてください。また願わくは、神様、この都登りの旅に一人でも多くの方を増し加えてくださり、共にあなたを拝し、あなたを喜んでいく私たちとしてくださること、小さき者が今日も御言葉を語らせていただきます。この者を清め、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は神のビジョンという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。神のビジョン、神の幻、また神様が抱いていらっしゃる夢と言ってもいいでしょう。それは私たち一人一人の個人的な心の救いにはとどまりません。神のビジョンというのは、この杉戸町、あるいは宮代町、あるいはこの北葛飾郡、あるいは埼玉県、さて、春日部、白岡、まあ、いろんなところありますけれども、この地点、その一市町村にはまたその、そういうところではとどまらないものです。この国の救いにもとどまりません。神様のビジョンは壮大です。神様のビジョンは世界大であり、そして宇宙大と言ってもいいかもしれません。聖書を一箇所開いてみていただきたいと思うんですが、新約聖書のローマ人への手紙8章をお開きください。ローマ人への手紙8章、そこには使徒パウロという方がローマにいるクリスチャンに、神様の教会に書き送った手紙の文章でありますが、この神様のビジョンの壮大さを伺い知ることができる、そのような言葉が記されています。ローマ人への手紙の8章のところなんですけども、18節からお読みいたします。ローマ8章の18節から、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、 従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。ここには被造物全体、作られたもの全体が、人間だけではありません、動物、そしてこの自然界、またこの宇宙のすべての作られたものが生みの苦しみをしているというふうに書かれています。そしてその被造物全体が救いに預かっていく、その苦しみから解き放たれていく、そして新しい天と地を迎える、それが神の壮大なビジョンであります。昨年末、私は遠藤先生ご夫妻のところに少しお邪魔しましてですね、長々といろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、この遠藤義信先生のことを、この思いながらこのメッセージを準備させていただいておりました。本当に残念なことに、昨年この遠藤義信先生は、早く天に召されていきましたけれども、たくさんの本を書き残してくださって、またこの2月にもまた新しい本が出るということですけれども、今なお本やメッセージテープを通して語ってくださっている、その恵みを覚えます。この本は、さあ天を見上げなさいと、神の恩寵とアブラハムの信仰と題したこの先生の公開メッセージが本にされているものですが、その後書きのところを少し紹介したいと思うんです。こんな言葉が、特にこのビジョンということについてコメントがあります。かつてキリスト教会においてもビジョンという言葉が流行した。それは米国産、アメリカ産のメガチャーチ志向、クルーセード型の宣教手段とともに、バブル崩壊以前の極めて楽観的な思想を反映していた。強いリーダーシップが求められ、掲げられた高いハードルを信仰を持って飛び越えるように、また教会や教団の規模を拡大拡張せよと、あちこちで声高に叫ばれていた。その根底に成功論理、功利主義が潜んでいることを見抜く識別力はそれほどなかった。御言葉への上書きに無自覚のまま、個人のビジョンに付き合わされ傷ついたり病んだりするといった弊害も少なからず存在した。表面的な御言葉の理解、教理を書いた倫理説教、目標達成を鼓舞する演説は、孤独な個々人に揺るぎない信仰の基盤や真の慰めを与えてこなかった。そしてそうした指導者たちも御言葉に養われないまま、さまざまな理由で失脚したり燃え尽きを経験してきた。そのような中、ある欧米の神学学者が、マイビジョン、指導者の計画ではなく、His ビジョン、神の計画に導くことを、と力強く訴えていたことを印象深く思い起こす。この市場の教会においては、やはり、この市場的な考えが、このですね、影響されやすいということは当然だと思います。しかし今日、私たちが覚えたいのは、私の個人的なビジョンではなくて、神様のビジョン、その神様の壮大なご計画、その神様が思い描いていらっしゃるその将来について思いを馳せることができたらと思っているわけです。私たち人間はどこから来たのでしょうか。聖書の答えは、はじめに神が天と地を創造したであります。神があなたを望まれて最高傑作としてお作りになった。そして命を注がれた。だからあなたは今生かされている、そう語ります。ある日本人の詩人の中に I was born という言葉を、その詩を記した方がいらっしゃいます。その方はある時考えました。生まれてくるっていうのは受け身系だよね、 was born だよね。自分で生まれてきたわけじゃなくて、お父さんやお母さんがいて自分を産んでくれたから自分が今存在しているんだ。 そうなんですね。生まれてくるときも受け身です。そして死んでいくときも受け身です。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな、とヨブが語った通りです。私たちのルーツは、聖書の中に、そして天と地を作られた神にあります。この田舎で夜空を見上げますと、規則正しく動いていく数えきれないほどの星々を見ることができます。また今日、初日の出を見に行かれた方がもしかしたらいらっしゃるでしょうか。朝になると規則正しく太陽が昇ってくるのを私たちは見ることができます。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなくその声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで響いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられ、太陽は部屋から出てくる花の子のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。そのように詩編には記されています。太陽が朝出てくるときですね、この結婚式でこの出てくる喜び悼んで出てくるですね、花婿のようなそういう太陽がこう出てくるというわけですね。非常に詩的な、しかし素晴らしい表現だと思いますが、そのようにして私たちは毎朝太陽が昇ってくる、朝を迎えることができる、そんな希望の中で生かされております。しかしこの目に見えない方がこの目に見えるすべてのものをお作りになったのだと聖書は語っているわけです。その方はお母さんのお腹の中で、母の胎の中であなたを組み立てられた方、そのように聖書は記しています。このお方は私たち一人一人を愛するために、つまり共に生きるパートナーとなるために私たちを作ってくださいました。そして科学者が、口を揃えて言っていることは、この全宇宙というのは人間のために整えられたような空間だ、そう語られています。太陽と地球の微妙な距離、これがちょっとでも遠ければですね、寒すぎて、もう凍りついてですね、人は住めません。でもちょっとでも近づきすぎれば、暑すぎて今度はもう人が住めない環境になります。本当に絶妙な距離で太陽と地球はその距離の場所に置かれています。進化論的な物差しで見ていきますと、弱肉強食の世界となり、無能なもの、能力が発揮できないものは生きるに値しないと見られてしまいます。しかし天の父なる神様、あなたを作られてあなたを見つめておられる方は、無条件にあなたを、存在を愛してくださっています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語られている通り、この聖書全体がこのあなたの作り主からのラブレターであります。その神の瞳に映るあなたはどれほど価値のある存在でしょうか。私は昨年の春までこの愛知県の豊橋にいたんですが、ほとんど毎週ですね、駅前に行って路傍伝道というのをしておりました。辻説法ですね。よくですね、こう、皆さんこう全世界を乗せることができる天秤があったと考えてみてください。一方にあなたが、一方に全世界が、全宇宙が乗っけられたとして、どちらが神様の前に価値がある高価なものでしょうかと問うていました。聖書的に見れば、あなた一人という存在価値は全世界よりも、全宇宙よりも高価で尊い、かけがえのない大切な存在だという、それほどに価値があると聖書は語っているんですね。さて、その方の作られた天を見上げていくということは一体どういうことでしょうか。それは宇宙を、またその宇宙を作られた神を見上げていくということになりますが、古来科学者はですね、 天を見上げていろんなことを考えておりました。しかし近代科学、ガリレオですとかケプラーですとかその辺の方々は皆この聖書の信仰を持っていて、そしてこの宇宙は神が作られて数学的な規則正しさで動いている、これは宇宙という書物だ、そんなふうに表現しています。この天を見ますとですね、光さえも届くのに時差が生じてしまうほどの大きな空間が広がっています。私はエンジニアになるための勉強をしておりましたらね、ちょっとだけそういうのをあんまり得意じゃなかったんですけども、紹介することができます。例えば太陽の光、今ちょっと陰っていますけども、太陽の光は約8分かかってこの地球に届いています。ですから今光が届いているのは8分前の過去の光です。光は1秒間に地球を7周半すると言われていますが、その太陽、その光でさえ8分以上かかってしまう距離に太陽と地球はいるんですね。それで今、オリオン座とかがきれいに見えておりますが、オリオン座の場合は約1600年前の光ですから、今そこにないかもしれないんですよ。1600年前の光ですからね。1600年かかって光が届いてるんです。すごい世界じゃないですか。空を、星空を見上げていくというのは過去を見上げていく、歴史そのものを見上げていくということなんです。宇宙大の広がりがあります。現在の北極星ポラリスは一体何年前の光でしょうか。400年から460年前の光が今届いていると言われています。さあ、今日お読みしました聖書の箇所は、アブラムという人物に神様が夜に声をかけられまして、ちょっと外に出てきてくださいと。それでですね、この夜空を、星空を見上げて語られた言葉であります。もう一度創世記のところを聖書をお持ちの方は開いてみてください。創世記の15章を今日読んでいただきました。15章の前半のところですけれども、先ほど司会者にも読んでいただきました。このセシル読者にも読んでいただきましたが、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられたとあります。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。アブラムは率直に申し上げます。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエーセルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。このアブラハム、この時はまだアブラムというお名前ですが、この方はユダヤ民族の父、またユダヤ人に限らず、どんな国籍を持つ者であっても、主イエス・キリストを信じる者にはアブラハムを信仰の父と呼ぶ、そのようなものであります。もともとアブラムという名前でありましたが、後に神様から多くの国民の父という名前のアブラハムという名前を与えられたわけです。俗に入れ歯をした人と言われますね。アブラムからアブラハムになりましたので。新約聖書を見ていきますと、このアブラハムさんの名前が出てくるんですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、マタイ福音書にそう出てきます。実はマタイ福音書を見るとですね、日本人がつまずきやすいことが書いてあるんですよ。長々とカタカナの名前がずっと続くんですね。これだから聖書なんか読みたくありませんという方がいらっしゃいますが、そこでつまずくのはちょっと、もったいないことです。実はあそこに記されている一つ一つの名前には意味があります。人間の罪や恥にまみれた歴史の中に神様が伴ってくださったという歴史です。 ダビデという人物は大変素晴らしい王様でしたが、ある時姦淫の罪を犯しました。不倫の罪を犯しました。それをもみ消すために相手のご主人を戦地に、最前線に送って殺してしまいました。その姦淫の罪の中で生まれてきた子供が啓示の中に記されています。またいろんな今でいう売春婦のような方がそのリストの中にも入ってきます。またさまざまな形でイスラエルの歴史に汚点を残した王様も記されています。神様という方は清い方でありますが、なんと不思議なことに罪深い私たちのこの歩みに伴ってくださる方なんです。ある時アブラハムにもこの神様が現れました。アブラムはカルデアのウルというところに住んでおりましたが、そこは月の神様を拝むことに熱心な地方でありました。まあ、歌謡曲の中にも星に祈るとかですね、星に願いを叶えるとか、まあ、月に祈るとかいう言葉もありますけれども、アブラムが生まれ育った場所は月を神様として拝む、そういう宗教が盛んな場所でした。おそらくお父さんも、そうでありましたから、アブラムを幼い頃には親に連れられて、ちょうど神社や、お寺に行くように、小さい頃は異教の神々の前に手を合わせていたかもしれません。しかしこのアブラムにある時天地万物を作られた神様からの語りかけがありました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。祝福のもとへという言葉がかつてある訳では使われていましたが、祝福そのものになる、そういう約束が与えられまして、彼は75歳の時に旅を始めました。奥さんや、家族や親族を連れて、また財産を連れて旅をしていきました。アブラムは神からの約束を信じて信仰の歩みを一歩進めていき始めたんですけども、行く先々で祭壇を築く、そして神様を礼拝する歩みをしておりました。しかし困難な状況の中では神様を信じきれない、そういう弱さも現れてまいりました。私たちと同じ弱さを持っていた人物、それがアブラハムです。神様がそう言われるけども、そんなことは常識から考えたら無理でしょう。そう普通にこう賢い人はですね、こう計算してしまうんですね。でそういうことはありえないということで、こう見切りをつけてしまうんですけども、しかしアブラハムも同じようなそういう弱さがありました。祈っても祈ってもなかなか祈りが答えられない、困難な状況が未だに続く、そのようなところを通されますと誰しもが信仰に揺らぎが生じてまいります。この神様を信じていて本当にいいんだろうか、私は間違っているんじゃないか、いや私はなんか自分で勝手に勘違いをして思い込んでるだけなんじゃないかとかですね、いろいろこう揺さぶられてしまいます。アブラハムもそうでした。ある時には人間的な小細工をしてその約束の実現を待とうとしました。そういう時に限って人間関係がこじれていくんですね。もう大変なことになります。もう取り返しがつかないという状況になりますね。ところが神様という方は素晴らしい方で、やり直しをさせてくださる方なんですね。何度も何度も忍耐深くアブラハムが失敗するたびに介入なさって、むしろその失敗をもプラスに変えてくださって、余計にたくさんの財産を手に入れることができたり、本当に不思議な旅を続けていきます。しかし時にやはり恐れを抱くこともあったでしょう。そんな時に語られたのが今日の言葉ではなかったかと思います。アブラムを恐れるなと書かれています。これはアブラムがですね、ちょっと恐れていたから
いやちょっとどころじゃない、かなり恐れていたかもしれませんが、とにかく恐れていたという現実があったからこそ恐れるなと語られたことでしょう。実は聖書を見ますと、この恐れるなという言葉はたくさん使われています。それだけ私たちがおじまどいやすい、いろんなことで恐れおののいてしまいやすい、そういう弱さを持っているということを神様はよくご存知だということを思います。そんな中でアブラムを夜空に、夜空の下に連れ出された神様は今日の、御言葉を語られます。15章の5節。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。星の数とは一体どれぐらいなのか、ちょっと改めてですね、考えて調べ物をしたんですね。で、私と同じ1970年生まれの方で、大平隆之さんという方がいらっしゃいます。ご存知でしょうか。この方は世界で最高のプラネタリウムを作っています。スーパープラネタリウム、東京都のこの日本科学未来館というところに行きますと、メガスター2、3号機コスモスというのがあるそうですね。今年ぜひ行きたいと思ってるんですけど、そのプラネタリウムで見ると500万個の星が見えると書いてます。500万個、それはプラネタリウムですからね。ですから実際の夜空には曇ったりいろんな理由で見えにくくなっている星もあると思いますけども、500万はくだらないと思います。もっとたくさんの星が数えきれない、本当に数えきれないほどの星があるわけです。あなたの子孫はそのようになると、この主なる方は仰せられたわけですね。不思議なことに、そのすぐ後の言葉を見ますと、非常に幼子のような純粋な信仰を持ってアブラハムはこの神様の言葉に応答しています。彼は主を信じたと一言書かれています。あなたの子孫は星の数ほどになるよ、そう信じます、アーメンです、そう彼は応答したんです。あなたならそれができるでしょう。そうですね。そうすると、そうしますと主はそれを彼の義と認められたと書かれています。実はこの星の数ほどという言葉はですね、去年ずっと私の身の回りにですね、いろんなことを通して神様が語ってくださっている言葉なんですね。ある時には炊飯器がそれを語りかけます。最近の炊飯器はですね、音楽を奏でるんですね。で、なんとその音楽がキラキラ光る夜空の星をというメロディーなんですよ。それで私はパソコンが好きなもんですから、ちょっとその OS を新しいのに変えますと、デスクトップの画面がですね、オーロラと星空なんですよ。そしてですね、いろんなところにいてちょっとこう空を見上げると、本当にこうたくさんの星空がですね、この近辺で見れるんですね。いやー、素晴らしいなと思うんですけども、私がこれ素直に信じまして、この言葉は杉戸キリスト教会にも与えられている言葉だとまともに受け取ってしまいました。この街道に星の数ほどの人がもう入らないんですけども、でもたくさんの人を神様はこの私たち一人一人を通して救いに導いてくださるという、それほどの壮大な計画を神様は持っていらっしゃる。それが神のビジョンなんだということですね。1年間に2人とか3人とか、そんな人が、まあそれは救われたらいいでしょうけども、洗礼受ければいいんでしょうけど、そういうレベルじゃないんですよ。本当にもう世界大、宇宙大のビジョンなんですね。その一端をこの教会を通して神様は担わさせてくださると信じます。実はこの教会は埼玉県で2番目に古いんですね。知ってましたか。和戸教会が一番最初で、2番目に開拓されたのはこの杉戸教会です。わずか10年ぐらいで65名ぐらいの救われる方が起こされています。和戸教会からこの杉戸に開拓するときに、本当に真剣になって 神の国とその義をまず第一に求める生活を一日一日を今年を送ったとしたら、どれほどの方が救われてくるでしょうか。想像を絶する世界なんですけども、星の数を数えてみなさいと、あなたの子孫がそのようになると主が仰せられるのであれば、アーメンなる神様に嘘偽りはないので、約束を絶対果たしてくださるので、私はそれを素直に信じますと、そのように、共に星空を見上げていくことができたらと思うわけですね。そのアブラハムの子孫、ダビデの子孫としてお生まれになったイエス・キリストは、私たちの罪のために、この全ての人々の罪のために十字架にかかって死なれて蘇られて、そして遺言としてですね、天に昇っていかれる前にこのようなことを語られました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。今私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このイエス・キリストという方は、天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃると自己紹介されました。だからあなたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと語られています。まあ、バプテスマを授けるとか彼らを教えるとか、いろんな言葉が使われていますが、一番大切な言葉はこの弟子としなさいという言葉です。キリストの弟子を作りなさい、それが一番大切なこの遺言のような言葉なんですね。名前だけのクリスチャンではなくて、サンデークリスチャンではなくて、本当に神を愛している人、本当に隣人を真剣に愛そうとする人、神との交わりを何よりも喜ぼうとする人、神の祝福を何よりも切に求める人、それがキリストの弟子だと思います。皆さんはキリストの弟子ですか？それとも名前だけのクリスチャンなんていう人はあまりいないと思うんですけども、もしかしたら 2,3 人はいるかもしれませんね。この年のこの年の初めのこの年、この今日ですね、改めて主は問うておられると思います。あなたは今年キリストの弟子として生きるつもりですか、それとも世俗的なクリスチャンとしてこの世の楽しみをいっぱい楽しみながら生きることを選びますか、それともキリストの弟子としてこの方の言葉に聞き従っていく一心を歩みますか、どうしますか、主は問われていると思います。私の好きな映画にロード・オブ・ザ・リングというのがありますね。指輪物語というものがピーター・ジャクソンがですね、映画化したんですけども、本を読むとなおいいと思うんですけども、星が出てくる箇所があります。サムというですね、この助けてというか、本当にこのパートナーの一人がですね、こんなことを経験したという場面です。サムは白い星が一つ雲の割れ目から覗いて、しばらくの間キラキラと輝いているのを認めました。その美しさは、この見捨てられた地から空を見上げているいる彼の心を打ち、望みが立ち戻ってきました。結局はかの大いなる影も束の間の微々たる一事象に過ぎないのではないか、そういう考えがまるで透き通った冷たい一条の光のように彼を貫いたからです。かの影の達し得ぬところに光と高貴な美が永遠に存在しているのです。非常に聖書的なこの物語なんですよ。聖書もですね、身を闇が地を覆っていると、しかしあなたの上には光が輝いていると。そうなんですね。下を見れば多分希望がないと思います。ま、横を見ても多分希望がないと思います。でも上を見ればそこには復活なさったキリストがおられます。天地万物をすべ納めておられる王の王、主の主であるこのキリスト様が、そしてその天の父なる神様がいらっしゃって、その方が聖霊なる神様を私たち一人一人に与えてくださっています。空を信仰的に見上げていくためには、この聖霊なる方の助けが必要です。ですから、
聖霊に満たされることを、すでに聖霊は与えられていますから、聖霊に満たされることを今年も1年切に求めていきたいと思いますし、その中で主は具体的な形でこうしなさい、こうするとこうなるよというですね、具体的な導きを備えてくださるものと信じます。
ガクトという方は皆さん知ってますか？去年ですね、風林火山のですね、武田信玄役をされたということですけども、私はテレビがないので見なかったんですけども、ガクトがですね、ある学校に行ってですね、卒業式の時にスピーチをしているんですね。野に咲く花のようにというオリジナル曲をそこで披露したんですけども、その前にこんなことをガクトさんが言っています。夢は見るものじゃなくて叶えるもの。すごいかっこいい言葉なんですけども、夢は見るものじゃなくて叶えるものだ。彼は本気でそれをですね、実践しようとしていると思うんですね。世界中に彼は歌を、自分の歌をですね、英訳したり、また韓国語に直したり中国語に直したり、こう世界デビューを今やろうとしてますよね。一般のアーティストがそうであるならば、また映画の世界ではですね、なんか海賊がですね、世の果てまで行ったりしてますよね。海賊でさえ世の果てまで行こうとする、そういう気力があるならば、このキリスト教会がどうしてですね、この杉田町でとどまることができますか。地の果てまでですね、イエス様の福音を伝えることができる、そういうようにですね、私たちを力づけてくださると信じます。いや、すでにその一端を私たちは担っていると思います。同盟教団から何人かの宣教師がすでに海外に使わされています。また日本全国津々浦々の諸教会をいろんな形で祈ったり、経済的なサポートで私たちは一緒に教会を全地に建てようとしています。その夢を叶えるために共に祈っていけたらと思います。しばらくの時、神様に祈る時を、1分ほど持ちたいと思うんですけれども、声に出せる方は声に出してお祈りください。
さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。愛する天のお父様、星屑のような取りに至らないこのものを、あなたは拾い上げてくださり、神の子供としてくださったことをありがとうございます。そしてこの神の家族の中に、共に加えてくださり、多くの信仰の神の家族の方々と一緒に、この年もあなたを見上げて、天を見上げて、都登りの旅ができますことを感謝いたします。私たちのちっぽけな頭で考えたら、神様理解できないような、とてつもない壮大なお考えをあなたはお持ちです。天が地よりも高いように、私の計画はと主は語られている通りです。どうか主を、聖霊なる神様を豊かに注いでください。御霊に満たされ続ける一年を送らせてください。そして神様、なお具体的に日常生活の中で主を見上げさせてくださり、そこにも共にいてくださる方、そして夢を実現に至らせてくださるために、すべてのことを働かして成し遂げてくださる主を、そのあなたを見上げ続ける一年とさせてくださいますように。自分自身を見つめたり、また周りを見つめたら、神様、足がすくんでしまいます。ですから主よ、十字架の主、信仰の完成者であり創始者であるあなた様から、復活なさったあなた様から目を離すことがないように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。